東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様、新年明けましておめでとうございます。つつがなく新しい年をお迎えになりましたでしょうか。今年もどうか DJ アッキーのアニメーションドリームをよろしくお願いします。さてさて、年明け早々嬉しいことがありました。昨年の秋からずっと飲みに飲んでいたお茶、キリンの生茶があるんですけども、そのバーコードを送って、なんとキリンの貸し切りナイト、ディズニーですよ、ディズニーディズニーの貸し切りナイトに当選しました。いやーわろた今局長さんからわろたって言われました。もうほんとね、この間プリマハムがね当たってっていう話をしたんですけど、今度お茶も飲んだんですよ、たくさん、はい。それでまあや、なんかね、ほんと当選したんですけど、きっと今回はまあ、昨今の事情から応募者もきっと少なかったんだろうなっていうことも思いながら、もうありがたく行ってきたいと思っています。はい番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第193回目放送。いろいろな考え方があってもいいじゃない。始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは約束のネバーランドです。はい、ちょっと本題に入る前ですね、コメントのご紹介をさせていただきますね。ラジオネーム日暮らし様、ドラえもん映画見たいと思ってました。鬼滅の刃を見に行った時に CM でも流れていたんですけど、もう素晴らしい作品に間違いないですよね。アッキーさんの話を聞いて絶対見ようと思いました。本当にいつもありがとうございます。そうなんですよ、うちの連れ合いも鬼滅に行って CM 見てドラえもんは見たいって言ってましたもんね。はい、まあ、ただネットなんかの評価はもう引きこもごもで、まあ、人それぞれいろんなね捉え方感じ方があるんだなとか思いましたかね。私としてはね、やっと伸びたと静香さんの披露宴、臨席できたような気がしててちょっと嬉しかったんですけどね。まあどうか東様、どちらドラえもん2もどうか楽しんでくださいね。さて、新年一作目は約束のネバーランドです。略して約ネバ、なるほどね、こういう風に縮めるんだとか思っておばちゃん納得しました。まあ、こちらはですね、白井海宇原作のデミズ・ポスカ作画による少年ジャンプの、掲載されている作品です。 2016年から2020年で4年間ですかね、4年間、掲載されたようです。一応完結したとかしないとかちょっとそこの辺はよく調べてなかったんですけども、一応アニメーションは途中まで出来上がって、それが放映されてシーズン1として放映されていますね。まあ、2020年の10月でコミックの売上高が2500万部突破したっていうんですから、やっぱすごい人気なのかなっていうふうに思います。まあ、集英社さんやりますよね、鬼滅の刃にしろ呪術廻戦にしろ、ほんと大儲けだよなとか思って、こうなんかね、こうなんかすごい合議な話でちょっと嬉しいですよね。なんかやっぱりなんか景気がいい話っていうのは聞いてても元気になるんで、なんかそういう話はたくさん聞きたいなとか思いましたね。さて、お話の舞台なんですが、これはとある孤児院のグレイスフィールドハウスというところなんですが、この、孤児院のシスター、まあ、寮母さんっていうんですかね、そのシスターでママっていうふうにして慕われているイザベラの下で、6歳から12歳までの少年少女が平和に穏やかに暮らしているっていうシーンですね。シーンが始まりです。で、この孤児院にいる約40人の子どもたちっていうのは、赤ん坊の頃預けられて、まあ、成長とともに特殊な勉強とテストで、育てられています。で、まあ、12歳までには里親に引き取られていくっていうような孤児院なんですね。で、まあ、ある日里親の元に行くことになったコニーちゃんっていう女の子がいるんですけど、大きなぬいぐるみを抱えた子なんですが、いよいよもらわれていくんで、みんなさようならありがとうって言ってね、お別れをして、それで旅立っていくんですけども、忘れ物があることに気がついたエマとノーマンがそれを届けようとします。その忘れ物っていうのが大きなコニーちゃんの大事なぬいぐるみだったんですけどね、びっくりですよね。そんなの置いていっちゃうんだとか、まあ、普段はね近づいちゃいけませんって言われている門っていうところまで行ったんですけども、そこでこのエマとノーマン2人は衝撃の事実を目の当たりにします。この衝撃の事実を言っちゃうとネタバレになるんで言いませんが、この2人はこの時を境にですね、グレイスフィールドハウスから逃亡計画をスタートさせます。もうここから逃げようっていうことですね。まあ、たったの11歳なんですけども、エマは身体能力に優れていた女の子で、もう優しくて明るくて、まあ、とにかく強い意志を持ってる子です。で、ノーマンっていうのは策略っていうか計略に優れていて、まあ、チェスとかがすごい得意なんですけどね、思慮深くて冷静な男の子なんですね。で、その2人にプラスレイっていう男の子がいます。このレイは超現実的なリアリストで、もうああなったらこう、こうなったらああとかって次々こうね、いろいろ考えていて、あとすごくいろんなことを知っています。もう博識な男の子なんですけど、まあ、この3人が寄ればなんとやらっていうやつで、いろいろな問題を乗り越えて脱走の当日を迎える。まあ、アニメーションはその脱走当日で一応終わってるんですけれど、まあ、どんな風に脱走したか、まあ孤児院にいれば、まあ、あったかいご飯も食べれるし、清潔な服が着れて、あと自然に囲まれて穏やかな生活が続けられるっていう風になってるんですけども、それなのにそれを捨てて逃げるっていう、その理由たるやどんなことっていうことですかね。まあ、もう私はネタバレについては本当に極力気をつけるようになってですね、まあ、鬼滅のせいなんですけど、ただただですね、ただこのアニメーションを私がね、脱走当日のアニメーションはなんと初めて見ました。つまり最終回を1回目に見たってことですだから私は結末を知って約束のネバーランドを、なんていうかな、最初から見始めたっていう。またね、もう本当最終回を知っているから、まあ、安心して見ることはできるんですけど、その最終回だってもう海あり山あり谷あり、うん、崖あり、すごい状態だったもんですから、でそれを全部乗り越えて最後から見てしまったっていうこのショックなんですけど、だけど結構最後から見てる話ってありませんか？スターウォーズのルークさんとレイヤさんだって結局なんか最終回を最初の方で見て、でそれから遡ったような記憶とかありませんか？ なんかね、だから別に最終回を知っていても全然問題なくお話には入っていけるんじゃないかっていう、なんかすごい言い訳してるのはですね、はい、実はあの鬼滅の刃の最終巻23巻を発売の当日に書店に並んで購入しました。並びました、レジに100人くらい並んでるのに、おばちゃんも一冊持って並びました。でですね、表紙を見て、ああ根津子よかったって思った途端、もう結果はその表紙で分かったんで、まあもう最終巻から読もうっていうことで読んでしまいました。それからあとですよ、もうしょうがない、これもう23巻読んじゃったら22巻読まなくちゃとか思って、今度22巻を本屋さんに探しに行ったんですね。そしたらどこの書店も、そうね、5、6軒もあったんですよ。でも一冊も他の巻すら見つからない状態。はあ、そうか、こういうことになるんだ、予測してなかったなとか思いながら、まあ電子書籍はね、まあもう買えばね、すぐ読めるんですけど、まあちょっと電子書籍は置いといてっていうことで、まあ物理的な理由によりお預けを食らっている状況です。もうね、鬼滅の刃もね、ほんとすごい、私あのフィギュアが5万円ぐらいするあの胡蝶しのぶさんのがあるんですけど、欲しいかなとか思ってふっと思ったりもしたんですけど、いやいやいやいや、5万円はあんた食費1ヶ月分でしょみたいな、まあそんな感じで保留状態ではあるんですけどね。ね、この先の鬼滅も見逃せませんけれども、あとですね、この約束のネバーランドは最終回までまだコミックの方がね、続刊してるっていうか、まだあるっていうことなんで、いろいろこのお話がこうまた変わっていくんだろうっていう、で意外なね、人物とかもまた登場してきたりするっていうことがあるもんですから、今後がすごい楽しみな作品なので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
おかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は人解釈三国志です。はい、もう本当にね、年末の映画、はい、もう超気になってたんで、行ってきて、本当面白かったです、はい、っていうのが第一印象。この新解釈三国志っていうのはですね、一応歴史上の、まあ、人物である魏、呉、蜀のそれぞれの王様の、まあ、赤壁の戦いまでの、お話になってるんですけども、ね、普通三国志っていうとね、引きこもごも本当にいろんなことがあって、ね、なんかいろんな人がいろんな、ね、考え方、学説やフィクションで書物がいっぱい出てるんですけども、なんとなくね、三国志っていうと3人の英雄たちが戦って、まあ、最後あんまりいい終わり方じゃない、まあ、悲劇的な終わり方が多いっていうようなイメージがあったんですけれども、今回の新解釈三国志はですね、もう、劉備英雄の劉備に大泉洋さんっていう、あと曹操に小栗旬さんということでですね、なんか度外な三国志になるんだろうとか思ったんですけど、もう期待通りの期待通りの期待以上の出来だったので、もうあとですね、大体の流れ、歴史上の流れとしては、赤壁の戦いで大軍を、ね、連合軍が破るっていう、呉と蜀のね、連合軍が魏の大軍の30万人とも言われる軍を破るっていうようなお話にはなってるんですけど、それまでのいきさつがね、とっても楽しく、描かれています。もう大泉洋さんがもうひょろひょろのね、劉備、これ劉備やばくないとか思ったんですけどね、非難ごごかもしれないけど、いや、この劉備いいかもしれないとか思ったり私はしました。あと魏の曹操に小栗旬さんですね、小栗旬さんの曹操も、いや、すごく威張った感じの、強権的な人かなとか思ったんですけど、いえいえ、昔話したんですけど覚えてらっしゃいますかね、信長コンチェルトっていうドラマがあったんですけど、その時の、信長みたいな感じでひょうひょうとしてる曹操でした。もう本当に家来とかの言うこともはいはいっていう感じだし、なんだかね、そうか、曹操がこういう人だとついていく人は楽だったかもしれないなとかってちょっと思ったりしました。そして孔明を室強さんがやりました。室さんすごい、もう孔明さんってこんなイメージだったっけとかって私思わず頭を抱えてしまったんですけどね、博識で冷静沈着な策士の役なんですけど、見事に演じきられましたねっていう感じです。あと面白いシーンがありまして、劉備と張飛と関羽が兄弟の契りの杯を交わすシーンっていうのがあるんですけども、ここはね本当に有名なんですけど、こうね、ちゃんと文句をたらたらと言って最後にカッと飲むっていう、なんかこのシーンがずっこけるし思わず吹き出してしまうような、まあ、本当にコントとしか言いようがないような風に仕上がってますので、これはぜひご確認いただければと思います。あと魏呉蜀の三国なんですけど、この今度ですね、呉孫権ですね、孫権さん の, 王様ぶりがですね、一応バカ殿様っていう風にして伝わってるんですかね、ちょっと私はその孫権さんはもう曹操と劉備に隠れてしまってよく読んでなかったんですけど、いや本当にバカ殿だって言われていて、けどこのバカ殿って言われてる人ほど真の王様じゃないかなっていうところがありまして、でこれもずっと去年彩雲国物語っていうのでお話ししたんですけど、やっぱりバカ殿って言われてる人ほど実は努力もしてるし一生懸命勉強してる、であとガツガツしてないっていう、まあリーダーってもしかしたらこういう人のことを言うのかなとかっていうようなイメージが確かに孫権さんにはありましてですね、だからそれをその人を支えるのに周遊さんですね、立派な家来さんなんですけど、郭健人さんが やりまして、もう賀来賢人さんがまあちょっとみんな演技持っていっちゃったよなっていう感じはするんですけど、まあすごく個性の強い家来さんをやられましたし、まあまあって言って抑える人の演技も本当見事だったかなと。あとですね、私周遊さんのお嫁さんに小京さんっていうのがいるんですけど、この小京さんを山本美月さんがやりましてですね、この山本美月さん結構好きで、っていうのがずっと昔に黒執事の実写版をやった時にメイドのリンさんの役をしたんですけど、その時からもう一目惚れしてる女優さんなんですけど、今回も本当に一瞬の出番だったんですけど、人を引きつけるような演技をしていましてですね、賀来さんととってもいい、なんかコンビになってましたね。あとですね、あと大事なのがストーリーテラーの西田敏行さんです。この今回西田敏行さんはわーっとした歴史学者っていうことで出演しているんですけど、もうなんか本人さんのそのまんまのなんていうか性質で、あれ役としてやってないような気がするんですけども、西田敏行っていう歴史学者がいるっていうような感じのもう演技でっていうかご出演で、もう全然違和感がなかったこの西田さんもね、もう何十年もこの方の作品見てますけど、人柄といい演技力といい、もうそのまんまその人がいるっていうところがそのまま役になっているっていう、本当敬意の人だと思いますね。だんだん難しい役とかもねされてるはずなんですけど、本当自然体でいいですよね。ストーリーテラーの西田さんを見に行きたいっていうのもこれは納得ですね。あとそれからもう本当に歴史の中の美女っていう認識ですね。歴史上の美女っていうのをどういう人を言うのかっていう、この新解釈の美女義談もこれも見ものだと思います。もう誰かは言いませんね言っちゃうとつまんなくなっちゃう、はい。まあ、人物像っていうのはね、伝えられているもので、こう皆さんが、ね、想像していろんな話を作るんですけども、いやこんな劉備がいてもいいじゃないっていうような感じのお話です。セリフとかも単刀直入で変に回りくどくないので分かりやすいです。もう現代社会の交渉とかっていうのもこんな風にねやればもっとサクサク進むんじゃないのっていうような感じですね本当にそんなこと言うんだ、厚顔無恥だなとかっていうようなお願いでも、まあ、スラスラ言えるみたいな、まあ、大泉洋さんの特技かもしれないですけどね。まあ、石壁の戦いまで、その時代を本当に精一杯生き抜いた人たちの物語ではあるんですが、まあ、まさに歴史に名を残す名君たちのお話だと思います。まあ、でも歴史は歴史はって言うっていう話するんですけど、この歴史っていうのは常に書き換えられていくっていう、ちょっとなんか非常な面もあります。まあ、勝者の歴史だけが残っていくんだって、まあ、本当その通りだよなと。敗者の人の歴史は確かに抹消されていくんだろうなって。もう稀にね、本当に稀に書き物とかがね見つかってきて、だけどその真偽は不明なんだけども、こうパズルをこうつないでいくと、いやもしかしたらそんなこともあったかもしれないと思わせるような物証っていうものも今後発見されていったりするんでしょうけどね。今回は三国志石壁の戦いで、まあ、伝えられたことっていうのは火攻めにして、呉と蜀の連合軍が魏の、大軍を、まあ、蹴散らしたっていう風にして歴史に残ってるだけを、まあ、想像膨らまして、こういう風に作品に仕上げたっていうところはやっぱ見事だなとか思いましたかね。本当どういう風にね火攻めしたかなんて後世の人には全く想像つかないんですけど、本当見た人がいないんですもんね。まあ見た人はいないと言いつつも、なんていうか生まれ変わりがあって記憶を持っていたらまあ別かなっていうのはあるんですけど、一人だけ記憶持ってたってねやっぱりしょうがないかなと思うんです。まあとりあえずは、歴史に載っている歴史を私たちは紐解いて、こう、ね、思いを馳せるっていうことができるんだなっていうことは感じましたね。まあ歴史ものはね秋大好きなので、今後もご紹介していきたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは約束のネバーランドでした、ね、あのシーズン1の最終回から見たアッキーはですね、シーズン2どうなるんだろうとか思ってるんですけど、なんとシーズン2今年1月からオンエアです。うわーギャーとかって叫んじゃいました。もうとりあえずまたね、続きものをコツコツ、見ていくことになるのかなっていう感じですね、はい、でもちょっとほっとしてます、続けが見られるってね。あとポッカリタイム利用術は新解釈三国志でした。まあね、こんなね三国志があってもいいんかなっていうような、本当にお正月らしいエンタメになっていました。まあ、俳優さんたちがねのびのびとね演じてるのがわかるので、すごくこうなんか良かったです。息抜きみたいな感じ。いやこれはね仕事でやってるんだからそんなこと言っちゃいけないけど、本当にこう肩の力が抜けていて、こうなんか何も考えずに、見ていられる作品ですね。あとですね、私あの年末からあのホームスケープっていうネットゲームにハマってます。最初は LINE の広告でなんかこううまくピンを抜いて主人公を助けるっていう知恵の輪みたいなゲームだと思ったんですけど、全然違っていて、なんだよとかって思ったら、やっぱり同じことをみんな他の人も思っていて、広告の内容と違うっていう評価がありますその通りだったんですけど、あのいやこれはそれで置いといて、こっちもあの実際 の, あのゲームの内容も今面白いなとか思っていて、一体どうやってこの道具を使うのか、どうやったら早くクリアできるのかっていうのをね、あの考えながらやるの面白いなとか思いました。あんまめったにねゲームしないんですけど、ちょっとアッキーしばらくハマってます、はい、それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム、第193回目放送、いろいろな考え方があってもいいじゃない、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はそうこってりのカルボナーラにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.